日毛連声の広場令和元年5月号。青葉が美しく躍動感あふれる季節となりました。5月1日に皇太子様が新しい天皇に即位され、新たな時代を踏み出した日本。新たな時代、令和が始まるにはふさわしい季節です。そして各界にも新たな風が吹いています。4月7日に行われた統一地方選挙、北海道知事選では、前夕張市長の鈴木直道氏が38歳で初当選し、現職としては最年少知事が誕生しました。また囲碁界では4月に史上最年少10歳で仲村菫さんがプロ棋士となるなど、新たな風が吹いています。そしてスポーツ界では、今シーズンから東北楽天ゴールデンイーグルスの監督に38歳の平石陽介氏が就任、球団史上最年少の指揮官となり注目を浴びています。実は彼、1998年夏の甲子園で松坂大輔を擁する横浜高校と死闘を繰り広げた PL 学園の主将でした。当時からチームメートより主将として信頼を寄せられていたようです。そして何より、彼の鋭い観察力がなければ延長17回に及んだ伝説の死闘は生まれなかったかもしれないとも言われています。2004年にドラフト7位で楽天に指名され、念願のプロ入りを果たすものの、2011年に現役引退するまでの通算7年間の成績は、ヒット37本、本塁打1本、打点10と思ったような成績は残せませんでした。引退後はその人間力が認められ、コーチ、二軍監督へと実績を積んでいったようです。新元号発表に伴う首相談話で、安倍首相は、厳しい寒さの後に春の訪れを告げ、見事に咲き誇る梅の花のように、一人一人の日本人が、明日への希望とともに、それぞれの花を大きく咲かせることができる。そうした日本でありたいとの願いを込め、令和に決定した、と話しています。美しい花を咲かせるためには、厳しい寒さはつきもの。この新たな風が時代の追い風となり、令和が、良き時代となることを願うばかりです。それでは令和元年5月号の声の広場、早速内容からご案内しましょう。1、新時代到来、どう変わる、どう変える私たちの未来、前編。2、届け女性の声、前田会長に聞く、女性協議会の今、これから。3、日毛連用具ステーション。そして4、武田俊一さんの言葉の船出へと続きます。以上が今月号の内容です。それでは令和最初の声の広場、スタートです。新時代到来、どう変わる、どう変える私たちの未来、前編。去る3月29日、日本盲人会連合平成30年度指導者研修会。どう変わる、どう変える私たちの未来が、東京都新宿区のホテルグランドヒル市ヶ谷で開催されました。 今年は将来ビジョン検討委員会で取りまとめた報告書の発行に伴い、約5年間に及ぶ議論をまとめた基調報告、そしてパネルディスカッションが開かれました。この委員会は、視覚障害者を取り巻く現状や課題を総合的・系統的に整理・分析し、取り組むべき目標を定めることを目的に、平成25年に立ち上げられ、職業、情報保障、外出保障、教育など多岐にわたる分野について話し合われてきました。はじめに将来ビジョン検討委員会船崎隆委員から基調報告があり、続くパネルディスカッションでは、コーディネーターの四天王寺大学大学院新四本名誉教授の進行のもと、5名のパネリストが登壇し、スポーツ、女性、盲導犬、一般就労、IT、高齢者問題、教育、産業、それぞれの分野の現状、未来について意見が交わされました。今月号では主催者挨拶、基調報告の模様をお届けします。新しい時代が幕を開けた今、5年、10年、その先の未来を一緒に考えてみませんか？はじめは日本盲人会連合竹下芳樹会長の主催者挨拶です。
これからシンポジウムを始めるわけですが、新さんをはじめシンポジストの皆さんありがとうございます。私は新さんというなら多分生まれて初めてなんです。彼とは実は大学の同期、大学も同じでして、呼び捨てか君付けしか読んだことないんですけれども、今日はお願いしたので、やっぱりさん付けをせないかんかなと、こういうことでお願いしました。まず一つ目、なぜ将来ビジョン検討委員会を作ったか、端的に申しますと、次の世代を担うリーダーをどうしても作りたいと思いました。僕が会長になった翌年から、すなわちこの検討会を作ったんです。で、将来の日盲令を担うリーダーを作るためにはどうしよう。そしたら歴代の青年部長をまず集めようと、そしてその歴代の青年部長に不満やら夢やら語らそうと、そこからスタートしました。で、ただ文句を言ってるだけでは、夢を語ってるだけではまとまりつきません。それをずっと毎回分野ごとに喋って、それを議事録化していき、最終的にこれをどうやって一つのまとまったものにするか、その議論の成果として報告書を作ることによって、我々が目指すものをどういう形で皆さんに示すことができるか、その結果報告書ができたわけです。16章にわたる報告書を作りました。ほぼ私たちの考えられる限りの全ての分野を網羅した形で、そして日盲連のありようまでをも含めた報告書を一応作ったわけであります。そして今日のシンポジウムを迎えるわけです。ちょうど抜群のタイミングです。70周年がやっと一つの区切りをつけた。そして平成も、これはもう全くの偶然、平成もあと1ヶ月で終わる。新しいまさに時代です。私なんかが昭和生まれですから、戦後よく言われた、明治は遠くなりにけりと言われた。今度皆さん、次の平成の次は何という言語か知りませんが、ここにおる大半の方、多分ここに大正生まれいないですよね。多分いないと思う。でも昭和生まれの皆さん、多分笹川会長といえども昭和生まれですからね。その人たちを私らも含めて、昭和は遠くなりにけりと言われますよ。そういう時代が次に来るわけです。その次の時代をどう我々が切り開いていくのかというのは、今日のシンポジウムだろうと思っています。そしてこの報告書がですね、普通報告書というのはね、書いたら自己満足でやったやったで終わるんです。そうではなくて、この報告書が今後の我々の活動にどう生かされるのか、本当にここで語られたものが次の世代をリードする中身になっていくのかとか、そのための報告書であります。そのためには日盲連は何をすべきなのか。日盲連はですね、これまでも皆さんの声を聞いて、法律作りやら制度変革に結びつけてきたわけですけれども、本当に日盲連が必要とされている運動というのは何なのか、あるいは日盲連が今後も存続し続けるためには、加盟団体がどういう形で活力を維持していかんといかんのか、こういうことを悩みながら、そして日盲連ができることの中には2つ私を言って終わろうと思います。一つはですね、日盲連自身が国や政治やそして社会に働きかけるときのシンクタンク、要するに政策 集団にならないかんと思った。もう一つは、これがなかなかできんことの一つなんですけれども、西森加盟団体が潰れたら西森はなくなりますから、寝なし草になりますから。そうであれば、加盟団体を元気にするために西森は何ができるのかを具体的に示すこと、これがこの10年の課題だと思っております。それが少しでも見えるシンポジウムになることを期待して、開会の挨拶にします。よろしくお願いします。
次は、将来ビジョン検討委員会、船崎隆委員による基調報告です。
この将来ビジョンの報告書について私の方から報告させていただきたいと思います。日本の高齢者率はもう 25% を超えるほどになって、視覚障害者によってはもう6割7割というような状況で、特にこの視覚障害者はですね、この高齢化というところでは日本以上に先進的な集まりというような見方もあろうかと思いますが、それにしてもですね、これから先続く将来にわたって何を私たちができ、何をしていかなければいけないのかというような視点が大事かなと思っております。で、私はですね、生まれながらに視覚障害で、生まれる時は弱視だったんですけれども、ずっと盲学校で生活しています。そして今は札幌の視覚支援学校で教諭ということで勤めておりますので、非常に言うなれば狭い世界で今までやってきております。もともとこの日盲連との関わりはですね、札幌の青年部の副部長を務めるときに長崎の青年競技会大会に出席した、ここが初めての全国的な集まりでした。そこで何だかわからないんですけれども、意気投合しまして、2006年の4月からなんと青年競技会長を務めるということになりまして、中央との関わりが深まったということになります。で、竹下会長が日盲の会長職に就かれたのが平成でいうと24年の4月で、その時もちょこちょこ竹下会長にお会いして、いつか何かをするからということをささやきながら、何されるのかなと思っていましたら、この将来ビジョンということを考えて、青年競技会を務めてきた歴代の会長を中心に夢を語る会みたいな、なんか美しいことを言ってるかと思いますが、そういうのに、ぜひお呼びするというようなことでこの会に関わらせていただきました。はじめはですね、会長の思いを聞く、その後にそれぞれの委員の人たちからそれについて語るというような形で進んでいきまして、これがどのような形で結実するかというのを、始まったばかりの時には答えのない状態で進んだような気がいたします。で、その間も委員の方が何人か入れ替わりし、必要な方がまた入っていただくということで、少しずつ中身も発展しながら進んでいきました。で、時にはですね、競技委員会や全国大会等で将来ビジョン委員の在り方についてですね、将来ビジョン委員会の在り方について竹下会長に揶揄するような意見も聞いたことがあります。それがですね、今この形になって一つの冊子にまとまり、皆さんの手元に届けられたというのは非常に感無量の思いであります。この委員会はですね、平成25年の第1回目が2月9日に日盲福祉センターで行われ、最終的に平成31年3月16日、今月の16日ですが、29回目で報告書の作成まで至っています。計ほぼ30回にわたる、5年間にわたるプロジェクトが一応結実し、この委員会も発展的な過去になってきたというふうに思います。報告書の作成方法ですけれども、各委員からですね、それぞれ最初はですね、いろいろ例えば教育について、あとは医療、あとは情報保障、高齢者問題、単身者の生活問題等々のことについて、それぞれの思いとか、あるいは体験、あるいは他の視覚障害者から聞いた話などを持ち寄るとともに、以前はどんな状況であったか、過去のことも少しずつ私たち自身が勉強しながら進めてまいりました。一昨年ぐらいからいよいよじゃあ報告書の作成をしていくということになり、講座ですとかレイアウト、書き方等々をみんなで話し合って作っていきました。あくまでも将来ビジョンということですので、現状と課題ばかりに羅列していても仕方がないということで、現状と課題を期するとともに、それに対する短期目標と長期目標というものを設定しよう。 では短期とはどの程度かということも結構けんけんがくがくと議論した記憶があります。それで私たちの委員の中では、まあ、当面短期を5年で長期を10年とおおむねそういう気持ちで作成していこうというふうに書くするようにいたしました。ところが、視覚障害者または社会全体を見なければいけないということで、これに伴うさまざまな領域があるわけですけれども、一人のものがですね、全ての分野において精通しているとも限らず、それぞれで自分が得意とするようなところを中心に執筆するということで、執筆分担を話し合いの上やっていきました。まあ、大多数、まあ、半分近くはですね、竹下会長が書いているところがあります。ただその中でも自分が得意とするようなところ、ここは私が書きたいとか、あるいはここに部分は〇〇さんが書くのが適しているというようなことをやり取りしながら書いていき、それを何回ですね、数回にわたりもう一度チェックしてですね、でまた差し戻されたりなんかもしながらですね、作っていくとともに、状況によっては専門家の意見というものも日毛連事務局を通じて依頼して、そういう意見も反映したりチェックしてもらうようなことも行っていきました。大きく作りとしては、まあ、初めにのところは置いておきまして、第1編と第2編に分けて書きました。で、第1編につきましては、ずばり我が国の視覚障害者と日毛連と題しまして、その中に3章を入れております。我が国の視覚障害者、そして2章が、視覚障害者に関わる法律、3つ目がズバリ日本盲人会連合というような形で、第1編については総論的な内容でまとめてあります。第2編についてですけれども、第2編がこの中が終わりにが16章にしていますので、内容的には15章ということになります。第1章政治への参加、そして職業と所得保障、3章が教育リハビリテーション、で4章に情報保障、外出保障が5章になります。6章が地域生活、7章に権利擁護、そして8章に医療健康、9章には高齢者、高齢者問題ですね、10章には女性で、11章には生活支援用具共用品、まあ、ここに日常生活用補足などともあります。12章が余暇活動、13章が防災減災で、14章に障害の理解と啓発、15章が国際交流。非常にこの項目の表題だけ見ていただいてもお分かりのように多岐にわたっています。すごくいいなと思っているのは、その最初の情報保障ですとか所得保障、移動とか生活、まあ、こういったところについては皆さんすぐ想像がつきそうな内容かと思いますが、あえて一章の中に女性ですとか高齢者ということを、特に女性のことについて取り上げたというのは、ちょっと革新的な報告書になったのではなかろうかというふうに思っています。それから報告書で面白いと思ったところですが、まあ、今も言いましたけれども、まあ、章立ての中でそういうふうに女性に特化した章を設けているというのは非常に面白いところですし、地域生活のところでは子育て支援、視覚障害者が子どもを育てる場合と、視覚障害児を育てる場合で、いろんな場合がありますね。あとは視覚障害者の両親が、母親、父親、どちらでもいいかもしれませんが、視覚障害児を育てる場合など、これをここについてもですね、かなりこうケースをいろいろ分けてですね、みんなでこの時はどんな工夫が必要か、この時はどういう支援が最も必要かというようなことを話をした、そんな記憶があります。中にはですね、例えば私はどちらかというと教育のところが仕事上そういうところに席を置いている関係で、そこの話になるんですけれども、教育についてもですね、私はずっと先ほど言って盲学校で生活してきました。竹下会長は普通の小学校、中学校行ってやんちゃをして目が悪くなって盲学校行って大学行ったとかですね、委員の中には、中途で専攻科から入った方とか、あとはずっと通常校で学んだ方とか、いろんな教育歴があるので、その中で盲学校が果たして今の形でいいのか、 あるいは統合教育、インクルーシブ教育などということが叫ばれておりますけど、そちらがいいのか。でも今のままでそのままポンと普通の通常の小中学校に全盲が行ったらそれは大変だよねというような話で、こういう、まあ、それぞれの育ちの違いから意見対立とまでは言いませんけれども、いろいろなケースについて議論したということがありました。その中でも、まあ、ただそれを情報交換しているだけではいけないので、では最も望ましい姿を求めようと、将来ビジョンですので、言うなれば若干夢物語も入りますので、最も望ましい理想形ですね、理想形はどうなのか、視覚障害者の教育の理想形はどうなのかということを中心にまとめる報告書をまとめていくというようなことを心がけ、そのことをそれぞれの層でも取り入れるということにしました。で、今後ですね、報告書で活用してほしいことですけれども、まずはこの報告書を作り上げまして、このまま配って、はい、おしまいということであれば、この5年間のやったことが無駄になってしまうということですので、昨日の評議員会で将来ビジョン推進委員の設置というのが報告され、評議員の方々の拍手で承認されましたけれども、その推進委員会を中心とし、そして各加盟団体においても時々この報告書を見て、今の日本の視覚障害どこに向かっているのか、このビジョンとかけ離れているのか、あるいはこの将来ビジョンに書かれたことがすでに実現しているのか、そんなことを時々思い返していただきたいというふうに思っています。ですので、中央ではその推進委員会を中心とし、この将来ビジョンの報告書を適宜チェックし、状況によっては改変、改正、改定等を行いながら、その時代その時代に合った将来ビジョンを作っていくことが大事だと思っています。ここでできたものがこれで終わりじゃなくて、将来ビジョンを語るスタートラインだと思っております。ですので、これから皆さんでこの将来ビジョンを育てていくというような視点が大事だろうと思っています。で、報告書をもとにですね、今後の取り組みとして考えられることは、中央においては、その推進委員を中心として見直し変更をかけていくということももちろん大事ですが、ぜひぜひ各団体でも、まあ、将来ビジョンという名前ではなくていいかと思い、名前はどうでもいいと思うんですけども、各地方版の、まあ、今61団体あるわけですが、まあ、各地方版の将来ビジョンのようなものを作っていただくと、各地域地域でやっぱり地域差が違うわけですよね。例えば北海道の降雪地での視覚障害者の生活と、沖縄のような暖かいところの生活では雪道歩行の話は出てきませんし、あるいはその地域の文化の特性というものもあります。そういったことを踏まえて、地方版地域版の将来ビジョンというものがあちらこちらの団体から生まれてくると、さらに日毛連の底上げにつながるのではないかというふうに感じております。今後ですね、これを今回指し示すことができましたので、これをもとにですね、皆さんでけんけんがくがくといろんな意見や夢や理想や語りながら、新しい時代を作っていくことができたらいいなというふうに思っております。以前の10年一昔なんていう言葉がありますけれども、例えば昭和の初期の頃の10年間の変化とその流れというものと、今現在における10年間同じ10年といっても、そのスピードは格段に違うと私は感じています。今日も朝のニュースで自動車運転の方に今度はホンダとトヨタも一緒になっていくというような報告があったりとして、非常に速く流れています。この社会の速い流れに置いていかれることなく、その情報をしっかりキャッチし、そしてそれを視覚障害者はどう使うのか、どうしていったらいいのか、またはどのような訴えをしていけばいいのかという視点を持つ必要があろうかと思います。同じ時の流れではなく、今後この流れについては加速的に進む、そんなような気がしますので、皆さんも5年、10年、20年を見据えて、今後この将来ビジョンというものを大いに叩いて、新たなものを作っていただければと思います。雑把な報告ですけれども、私からの報告とさせていただきます。
研修会に関するお問い合わせは組織部団体事務局までご連絡ください。 電話番号は 03-3200-0011 番、03-3200-0011 番になります。3月20日に開催された女性協議会代表者会議で役員改選が行われ、2期目を迎えることとなった前田美智子会長。笑顔がチャーミングな前田会長に、これまでの女性協議会の活動、女性協議会が抱える問題など、女性協議会の今に迫っていきます。2、届け女性の声、前田会長に聞く、女性協議会の今、これから。
日毛連女性協議会会長の前田美智子さんにお話を伺います。前田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3月20日に女性協議会代表者会議役員改選が開かれ、今期も引き続き会長は前田さんが務められることになりましたが、抱負や決意、今後女性協議会に期待することをお聞かせください。
まあ抱負って言っても特に私あまりないんですけども、全国の女性団体が、まあ、いろんな活動がねスムーズにいけばいいなとは思っています。まあ協議会自体が仲良く2年間、私の任期2年なんですけど、2年間過ごしたいなとは思っていますけれども、去年70周年記念で女性協議会では64回の島根大会を大きくやったことと、組織活動に関するアンケート調査をまだ集計全部終わってないんですけどもやったんですね。でその結果を見ると、それぞれのこう団体法人になってるところが多いんですけども、法人化になった後女性部の活動がしにくくなったっていう意見がたくさんあるんですね。で中には女性部自体がなくなってしまったっていうところもあって、代表者自体もなかなか送り出せないっていう状況も ありまして、今後その辺をちょっと改善したいなと言っても私一人ではできないので、それぞれ の, あの親団体の方々にやっぱ女性の集まりがしやすいような形を取っていただきたいなと思っているんですね。今までも日毛連大会などでセルフレジの問題とか、それから入院の時の、まあ、ヘルパーさんの問題等も女性協の方から上がってきてることが多くて、だんだん男性の方もそうだなっていうふうに感じていただいて、全体で取り上げていただけるようになったので、そういうことを思うとやはり女性の活動って私は大事だなと思っているので、女性の人たちが大勢集まってねワイワイガヤガヤやっている中でいろんなこう問題点が出てくるんじゃないかなと思っているので、活動はできるだけ活発になるようになったらいいなとは思っています。
ありがとうございます。女性特有の悩みっていうのはやっぱりありますよね。
男性には気がつかない問題って多分あるんだと思うんですね。気がついてる人もいらっしゃるでしょうけれども、やはりあの介護のことだとか高齢になってくると平均寿命女性の方が長いですよねねえ、どうしてもね、
ねえ
そうするとやはり一人になってしまった時にどうするかっていう問題も出てきて、この間もその20日は代表者会議だったんですけど、前日の19日に研修会をやったんですね。でその時のテーマが一人暮らしとどう向き合いますかっていうテーマで、講師の方もお呼びしないで私たちだけでこんな問題があるあんな問題があるとかいうので話をたくさんできてよかったなと思っているんですけども、65を過ぎると一人暮らしになると一般の方でも病気した時に 分かるようにっていう、なんかセンサーのついたようなものを民生委員さんが持ってきてくださるけど、まだ私は65ぐらいじゃ平気って言って断っちゃったっていう人もいらっしゃったり、いやいやいや、あれはあるとやっぱり何かあった時にあるし、一般の人だってそれで助かったっていうこともあるから、やっぱりあった方がいいんじゃないかとかね。で、30代ぐらいの若い女性だって一人暮らしはしますよね。そうするとマンション住む時のセキュリティの問題だとか、郵便が一人で受け取れるかとか、部屋の中の操作パネルがタッチパネルになってないだろうかとか、宅配頼んだ時の受け取りの時にそういう人以外は入れないっていうようなこともしなきゃいけないとか、若い人は若い人なりのやはり問題点もあるんだな、苦労してるんだなっていう話が、ね、聞けてよかったなと思っています。
意見交換の場にもなっているということですね。はい、ありがとうございます。まあ、そういった悩みや要望が前田さんのもとに寄せられていることがあるかと思いますが、会員の皆さんの声を聞く上で気をつけていることがありましたら教えてください。
普段の話の中で、まあ、出てくるんだろうなとは思うので、まあ、皆さんとできるだけね、膝詰めじゃないけども、まあ、どうとかっていうことで話をするようにするしかないかなとは思ってますけど。
ありがとうございます。今年も全国盲女性大会が開催されると伺っていますが、詳しく教えてください。
第65回全国盲女性研修大会名古屋大会、東海北信越ブロックということで名古屋でお願いできることになりまして、8月27日の火曜日から29日の木曜日まで名古屋市のウインク愛知というところで行います。もう女性部長さんのところには第一歩が届いていると思いますので、ぜひ大勢の方に参加していただきたいと思っています。で、今年のテーマ、レポートテーマはつい最近決まったんですけど、私の健康法というのですけども、健康といっても広い意味で心の健康から体の健康から、まあ、いろんなものを含めて、その健康のことについてもいろいろな人からこうしたらいいよって言われてやって、こういうふうに良くなったとか、やっぱいろいろあると思うので、そういうことが多分話されるんだろうなと思っています。
このレポートテーマっていうのは盲女性大会特有というか、そういったイベントなんですか？
毎年テーマ設けてしているんですけども、全国を今6ブロックに、9ブロックなんですけど、レポートテーマの発表をするのは6ブロックに分けていますので、6人の方が発表されて、その後、まあ、会場の人たちと意見交換をするという形なんですけども、
過去のレポートテーマの中で前田さんが印象に残っていたような内容ってありますか？
まあ、それぞれ毎年ね、印象には残りますけど、去年が差別を受けたことがありますか、感じたことがありますかっていうテーマだったんですね。で、今まで家事のことですとか、困ったこととか、買い物で工夫していることとか、そういう問題が多かったんですけど、去年の問題は女性に限らない問題で、日頃感じていることを話してくださいましたし、会場からもいっぱい手が上がりまして、参加した人たちも今年のは良かったねっていう評判は良かったですね。
ありがとうございます。意見交換の場になってたりとか、また新しい問題が上がってきたりっていう形で、これもやはり会員間での交流の一助を買っているんですね。
そうですね。
ありがとうございます。もう少し前田さんとお話ししたいところですが、終わりの時間が近づいてまいりました。 最後に声の広場リスナーにメッセージをお願いいたします。
声の広場をお聞きになっている方で、日務連ほとんど入ってらっしゃる方だとは思いますけど、入ってらっしゃらない方はお近くの団体の日務連の方に入っていただいて、で女性の方はそこの女性部長さんと仲良くなって、夏の大会にぜひ大勢参加していただきたいと思います。今年は名古屋ですので、南からも北からも来やすい場所だと思うんですね。会場も駅からすぐ、新幹線降りるとすぐのところですので、参加しやすいと思いますし、健康の問題ですから、誰も健康に関心のない方いらっしゃらないと思いますので、ぜひ800人を予定していますので、それ以上でも結構ですので、大勢参加していただきたいと思います。よろしくお願いします。
第65回全国盲女性研修大会のお知らせです。8月27日火曜日から29日木曜日までの3日間にわたり、愛知県産業労働センターウィンク愛知で開催されます。会場住所は愛知県名古屋市中村区明駅4丁目 3-25 です。大会2日目には全国代表者会議研修会が開かれます。研修会では第1部にカレーハウスココ一番屋創業者の宗次徳次氏を迎え講演会が開かれ、第2部にはレポート発表、意見交換会が行われます。大会3日目は大会式典が行われます。全国盲女性研修大会に関するお問い合わせは、組織部団体事務局までご連絡ください。電話番号は 03-3200-0011 番、03-3200-0011 番になります。さあ、それでは引き続き皆様を日務連声の広場レギュラーコーナーへとご案内しましょう。3日務連用具ステーション。
皆さんこんにちは。今月も声の広場用具ステーションの時間がやってきました。用具購買所小川さんとともにお送りいたします。小川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月はどんな内容でしょうか？
はい、今月は全国大会への出展と大会開催期間中における用具購買所の業務停止のご案内です。
用具購買所では毎年全国盲人福祉大会に出展しています。今年も5月26日日曜日から28日火曜日にかけて開催される第72回全国盲人福祉大会札幌大会に出展するんですよね？
はい、今年も全国大会に出展します。昨年取り扱いを開始した軽量なカーボン製の白杖をはじめ、視覚障害者に便利な用具を多数展示販売いたします。例年は大会開催期間中も用具購買所は通常通り業務を行っていましたが、今年は都合により店頭でのご対応や出荷の業務、書類の発行業務などを停止いたします。日本盲人福祉センター内の用具購買所は大会開催期間中はお店を閉めておりますので、直接お越しいただいてもご対応できません。
電話や E メールでの注文や問い合わせは可能なんですか？
はい、お電話と E メールでのご注文やお問い合わせは受け付けております。しかしながら、お問い合わせに対するお答えを差し上げるまでにお時間をいただく場合がございます。またご注文いただいた商品やカタログの出荷、発送、見積書などの書類の発行は大会終了後となります。また大会開催期間中の前後で出荷が遅延する場合もございます。皆様には ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
ありがとうございます。それでは今回の内容についてお問い合わせ先をお願いします。
はい。今回の内容を含め、お問い合わせは日本盲人会連合用具購買所までお願いいたします。お電話、ファックス、E メールにて受けたまわっております。お電話でのお問い合わせの場合は 03-3200-6422 番、03-3200-6422 番。ファックスでのお問い合わせの場合は 03-3200-6428 番、03-3200-6428 番。E メールでのお問い合わせの場合は、ご注文とお問い合わせによりアドレスが異なります。ご注文の場合は、yogu-c@jfb.jp、yogu-c@jfb.jp。お問い合わせの場合は、yogu-toi@jfb.jp。yogu-toi@jfb.jp までお願いします。
小川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
おしまいは4、武田俊一さんの言葉の船出です。
皆様いかがお過ごしでしょうか。言葉の船出の武田です。第36回全国盲人文芸大会作品集随想随筆の部をお送りしておりますが、今回は第1位、茨城県にお住まいの日向寺博正さんの作品をご紹介いたします。第36回全国盲人文芸大会作品集随想随筆の部第1位、茨城県日向寺博正、落下向き。林家の主婦うまみさんはものづくりが大変上手だ。上手とか長けているとか言われる人は何かと達者と聞くが、ここでは欲張らずに料理、菜園の二つにしておきます。要するにごちそう、野菜作りに長けているということです。しかるに林家の徳と申しましょうか、お裾分けの恩恵に預かること少なからずは言うまでもありません。それではこちらからはというと、うまみさんの育てたきゅうり、人参、かぶをぬか漬けに仕立てて届けるのが関の山です。それでもうまみさん、漬物いい味出てたよ。ごちそうさま。と、これまた卒のないところを見せてくれる。お返し事でポッと浮かぶものがある。五六本のマッチ棒だ。入れ物返しにばあちゃんはマッチ棒を入れて返していた。どんぶり、ざる、重箱、時にはすり鉢もあったような。他から返される時もそうだった。地層されたものの礼と、地層してくれたものへの慰労の念が込められ、かつ実益のマッチ棒だったのだろう。先人たちの粋な計らいと改めて感じる自分です。重箱の塗りのハゲ、すり鉢の大きくて重かったこと、思い出せば懐かしく嬉しい。うまみさんのナス苗は母なんぞもお気に入りで、その上に安価な値で譲られるので、 心待ちのようだ。今年もその時節がそこまで来ているようだ。あれはまだ孫娘が3歳になったばかり、一昨年の秋口のことだ。隣に回覧板持って行ったらもらった。珍しいもんだよ。母の声を低いところに聞き、何をよと言う。生の落花だよ。今朝方抜いてさっと洗ってあると。へえ、うまみさん落花も作るんだ。豆なんだな。渡されたものの重さを感じながら、甘み袋だとわかる。縛り口の下はぎっしりと詰まり、バスケットボールを思わせる大きさと膨らみを持っていた。早速茹でてごちそうになるかい？母の声。肯定しようとした刹那、それをとどめる思いが走り、うん、いや、こりゃ干しといてもらおうかな、と答えていた。そんな自分に母の懸念そうな様子が伝わってきた。自分はゆで落花が大好きだった。久しく食べていない。後引き豆とはまさにこれだと思っている。某かっぱえびせんの日ではない。かっこごめんなさい、かっこ閉じ。珍味と称したいほどだ。芋とも栗とも違う。そら豆、枝豆でもない。まさにゆで落花の味わいなのだ。加えて希少価値がある。抜きたて、掘りたてでなければゆで落花にはならない。このことです。それを知る母ゆえに、ゆでて食べなくていいのかいが懸念さの正体だったに違いない。それから秋晴りが10日を数えた午後だった。まるちゃん、お外行くぞ。声をかけ、二人庭を横切り、蔵の軒下に立つ。吊るしてあった網袋を外し、一等先に軽さを思いながら胸の前で揺する。音とは言えないような音を両の手のひらが聞いた。乾いてる、むける、つぶやきが漏れる。じいちゃん、それ何？声が見上げてた。ああ、これか。落花、ピーナッツ。ピーナッツというお豆だよ。ピーナッツか。ばあばがお味噌でやるやつ。おお、そうだよ。まるちゃん、よく知ってるな。ママも大好きだもんな、落花味噌。蔵の軒下は広くできている。農家にとって軒下は欠くことのできない作業場なのだ。時節ごとにいろいろな機械、道具が据え付けられもした。今では何一つ置かれているものはない。コンクリートの床のざらつきが年月を感じさせるだけだった。古御座を敷き、あぐらをかいて座ると、まるちゃんも靴のマジックバンドをピリピリと剥がし、嬉しそうだ。網袋の口を広げ、左手に置く。一升マスを間に、まるちゃんが鎮座する。さてと、ムキムキするぞ。まるちゃんもお手伝いしてな。まるちゃんもお手伝い。うん、シワクチャでちびっちゃい変なお豆拾ってね。変なお豆か。わかった。半信半疑の小さな声はより頼もしさをくれている。様子のいいのをつまみ出し、耳元で振ってみる。いい感じを耳が 見てとった。まるちゃんもコロコロ動いてる。面白い。はしゃぎながら振るまるちゃんの小さな手にはさぞかし大きくて立派な落花生だろうが、そのことを意識に上らせるのはしばらく後のことかもしれない。殻の頭を左手の指で押さえポシャッと潰す。それに右手の指を添え割り開く。コロコロコーンとマスが鳴り、二粒の落ちたのを知る。日向寺弘正さんの落下向き、途中ですが、今回はこれまでといたします。この続きは次回にお届けいたします。どうぞお楽しみに。それでは皆様、また次回にお耳にかかりましょう。今回はこれでお別れです。ごきげんよう。ボンボヤーシ。
爽やかな5月の風とともに迎えた新しい時代、令和。街は祝賀ムードが広がっています。そんな中、令和を迎えることなくひっそりと平成で幕を閉じたもの、調べると数々のものが出てきます。その中の一つ、銭湯などでフルーツ牛乳として親しまれた瓶入りの明治フルーツが4月1日をもって幕を閉じました。1958年発売で長年のファンはいるものの、売り上げが減っており、瓶入りの販売は終えることになったようです。明治によると、瓶入りに代わりペットボトル入りのフルーツが一部地域で発売されるとのことで、フルーツ牛乳ファンには朗報です。そのペットボトル入りのフルーツ、実は明治フルーツと同じ6種類のフルーツを使用してはいるものの、配分量などが異なるため風味は爽やかからまろやかに変わってしまっているとのこと。少し寂しい感じがしますね。お風呂上がりに瓶の牛乳、やはり日本人には外せないものの一つですよね。近年紙パックの牛乳が流通しており、学校給食でも全国的には紙パックが7割を占め、瓶の牛乳を採用しているところは減りつつあるようです。あまり見かけなくなってきた瓶の牛乳、でも瓶の牛乳、言葉に表せないくらいにすごくおいしい。それにはちゃんと理由があるようで、金沢工業大学と明治の共同研究で、瓶で飲む牛乳の美味しさを客観的な数値によって科学的に明らかになりました。この研究、牛乳を飲む時に感じる香り、牛乳瓶から感じる感触に着目し、匂いセンサーとサーモグラフィーにより計測、客観的な数値を算出した結果、匂いセンサーによる計測において、瓶牛乳の容器形状により、ミルクの香りが強くなることが数値的に実証され、これが濃厚な味わいにつながることが科学的に示されたようです。一方、サーモグラフィーを使った顔面温度の解析では、牛乳瓶の素材や飲み口により、牛乳飲用時の唇表面の温度が変化し、このことが心地よいひんやり感につながることが客観的な数値として裏付けられたそうです。いずれにせよ、お風呂上がりにはやっぱり瓶の牛乳。時代が変わっても、これからも残り続けていてほしいものです。それでは皆様、来月号でまたお会いしましょう。日毛連声の広場、令和元年5月号でした。 奥付け、日毛連声の広場。URL http://nichimou.org/magazine-tape/voice/本コンテンツの著作権は日本盲人会連合に帰属します。また貸し、複製などによる第三者への提供はできません。あらかじめご了承ください。編集、社会福祉法人日本盲人会連合情報部。電話 03-3200-6169。 E メールアドレス jouhou@jfb.jp。 発行、社会福祉法人日本盲人会連合。郵便番号 169-8664。 東京都新宿区西早稲田 2-18-2。 電話 03-3200-0011。 代表、ファックス 03-3200-7755。 ウェブサイト http://nichimou.org/。 奥付け終わり。